皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。
はい、それでは皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ第27回目ということで、令和3年1月20日にお届けしたいと思います。藤原理事長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三上理事、よろしくお願いします。
お願いします。
山中理事、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
そして、事務局の樋口の4名で、令和3年第1回ということでお届けしますが、年を明けてから2週間以上経ちまして、今年令和3年の抱負を皆さんと今日は話していきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。まずは理事長からにしましょうかね。はい、理事長いかがでしょうか。
私そうですね、前から申し上げた通り、言語を変わるとなかなか大変ですよと申し上げておりまして、まあ、令和2年はコロナもあって、まあ、えらいことになりまして、まあ、今年令和3年は、まあね、早い時期にコロナ終わるといいなと思ってるんですよ。で、実際にほら、100年前のスペイン風邪はね、3年間で3回の大流行だったんですよ。で、今のところほら、2年間で、3回目の流行に入ってるから、まあなんかこれで終わってくれるんじゃないかなという期待はしてるんですよね。でも、それが一番危なくて、一番最後のところは感染広がりますからね。もうなんかやっぱりその新種が来たとかね、医療崩壊という言葉も出てて、実はこれからだから、まあ、数ヶ月が一番危ないかもしれないんですよね。でもそこをとにかく、まあ、なんとかやりくりすると、まあ、コロナ漢方が一番いいですからね、なんとかやりくりして、もうその後いきなり今度はアフターコロナですよね。で、やっぱり今見てるとですね、今までのこの、まあ、なんて言いますかね、大規模経済がやっぱ縮小してと思うんですよね。車の生産輸出も減ってるし、電車はみんな乗らなくなってるしね。それからあとオンラインで済ますも済ましちゃうし、まあ、海外旅行もどんと行くような感じでもないでしょうから、やっぱこうなんか少しコンパクト、まあ、かなりかもしれないけど、コンパクトな経済になってくるんで、そうするとやっぱり、その、まあ、今までの効率重視を大きくすればいいという経営じゃ全く無理ですよね。国の運営もそうなんですね。もうなんかやっぱコロナで財政どこも逼迫しちゃってますから、地方も地方も。まあ、ジャブジャブ国が金出して、その金で経済回すってもならないですよね。やっぱりこう自立型が大事で、で、まあ我々昔から民衆力っていうことを、民衆の力ってことを言ってますけども、いやだからアフターコロナも民衆力がないとダメなんじゃないですかね。その民衆力、例えば企業の中で言ったらね、まあそのトップがなんか言ってももうなかなかそれだけで動かない。社員が動かないと動かない。ボトムアップで社員がその気にならないと、この先多分なかなか本格的ななんかビジネスとか、転換ってできないんだと思うんですね。もうみんな疲弊しちゃってて。だから会社の中で言ったら、まあ立場を超えて一般社員が元気にならないと難しいし、国で言ったらやっぱ民衆ですよね。もうなんかみんな諦めきっちゃってもうダメだと思ってたら、多分国は立ち上がらないですね、この状況だとね。そういう意味で言うと、今年は本当民衆力が大切で、まあトランプ運動みたいなもんだよね、あれね。あれだからどこも同じだと思うんだね。トランプ運動みたいなことどこも大事で。で、その行く先というのは、まあ先生術の世界では今、風の時代に入ったとおっしゃるそうなんですけども、まさにそうですよね。我々前から言ってる共生型の社会、属可能性型社会に入ってきたわけで、いや、これなんか、今まで我々もマイナーでなんかいろいろやってたけども、いや、マイナーがメジャーになったじゃないと。これは相当気合入れてやんなきゃいけないなと、まあ今思ってるんですよね。まあ具体的なことは走りながら考えるんですけども、本当になんか日本を立て直さないといけないと。 風の時代らしいそのメジャーで立て直さなきゃいけないんで、まあ、そう具体的なことをボトムアップでやらなきゃいけないんで、まあ、いろいろ考えていると思いますね。また皆さんとそのあたりは、ね、よく話もしながらね、皆さんと進めていきたいと、まあ、これが今年の抱負であります。はい、
はい、ありがとうございます。なんか一人一人なんかお話しちゃうとなんか聞いてる人も緊張すると思うので、今の理事長の抱負を聞いて、あの山中理事、三上理事、
どうですか三上さん。いやなんかそうですよね。なんかあの NSP 的には本当にもう10年ぐらいですかね、10年ちょいぐらい経ったのかな。で割とポイントポイント、なんかまあ、震災の後もそうですし、最初のね、定期集会もそうですし、すごい、こう、これから、なんていうかな、やっぱり、その、藤原さんがおっしゃってることとかを、やっぱもっと、こう、で、日本を良くしていこうみたいな機運が高まるときって、ポイントポイントで来るんですけど、本当になんか、今年っていうのは、なんかそういうタイミングに、来てるなと思っているので、なんか本当に、こう、いろいろ皆さんと一緒にできたらなって、やっぱり、思うところからし、多分ね、結構会員さんでもやっぱり感じてる、そういうふうに感じてる方は多分いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。やっぱね、なんかこういう、まあ、やっぱ何か起こるとちょっと、さあなんかしようというか、本当になんかちょっと、なんか目覚めていくっていうか、そういうふうに、なってるなっていう感じはすごいしますね。どうですかね、皆さん。
あれ、昔ね、藤原さんが、狼少年の話してましたけど、こうなるぞこうなるぞって言って全然来ないって狼少年って言われるけど、でもあのお話は最後本当に狼来るんですよねっていうそうですねって本当に、いやでもね、もういつになったら時代変わるんだろうってずっとずっと思ってましたけど、いや本当にやっぱりいよいよ来るのかなって感じ、ここでね、来なかったら、もうアウトじゃないって思いますけどね。
気づいたら、あれじゃないですか、なんかちょっとだいぶもうすでに半分はいかないけど、変わってるっていうな感覚はね、
それね、
やっぱあるんですよね。
前ですね、2年ぐらい前ですか、その、藤原さんが、今の内閣は、ちょうど、終戦前のなんとか内閣みたいで、この次もう一人いたら倒れんじゃないかとか言ってましたけど、私その時ちょっと思ったんですよ、藤原さんよく振り子の話されますが、振り子が振り切る時っていうのはもう最悪の状態ですよね。でも結構みんな元気に生きてるじゃんと思ったんですよね。だからね、もっとひどいこと起きんじゃないかなと思ってたんですよ。やっぱり来ましたねって感じですね。これぐらいで、やっぱりあと今山中さん言ったように、振り子ってこう一番下はすごい勢いですけど、だんだん遅くなるのは反対側の引っ張りが強くなるわけですよね。でそれが兆しなんでしょうね。
そうです。
だからまあ、いよいよ、
今日もなんかさっきニュース見てたらね、もう日本最大の航空会社本社は売却するなんて出てるんですよ、ね、なんかやっぱりあのね、すごいビル売るっていうわけだから、うん、時代は動いたと思うんですよね、まさに山中さんおっしゃった通り、気がついたら動いてるわけですよ、今度やっぱりロハスとかね、持続可能性とか風の時代の方向に加速度ついてきてスピード上がってくるから、我々もほど気合い入れてやらんとね、やっぱみんなに参加の舞台を作らなきゃいけないと思うんだよね、お勉強はもちろん大事だけども、参加してくれる舞台をどんどん作っていくってことは、これから我々 NPO にとってすごく大事だと思ってて、
結構勉強
する、ね、まあ、決して政治活動はね、やらないですね、NPO は政治はやらないんで、まあ、社会運動、国民運動ですよね、日本を再生するその国民運動の参加の場をね、まあ、どれだけ、しっかり作って運営できるか、まあ、たまり場もありますが、それもう少し発展させた形でね、もっと広くみんなに参加できるプラットフォーム作らなきゃいけないと、本当に今そう思ってるんですよ。
結構勉強大好きな人って多いんですよね。
まあしかしね、勉強やってるそのうちね、なんかやりたくなるもんですよ、やりたくなるもんだから、やっぱそのね、やりたくなった人たちにこう自然になんか参加してもらえるプラットフォームがどうしてもこれから本格的に整備しなきゃいかんなと思ってるんですよ。
いいですね。
そうですね。
はい、三上理事の
方法。私は、去年から水戸の街中の大通りの魅力をどう高めるかっていうんですかね、居心地がよく歩きたくなる街中にどう変えていくかってやってるんですが、今までもそのなんかオセロのプロジェクトとか映画作ったとかいろいろやってきましたけど、今回のプロジェクトがもう最後です、最後だろうなと思うんですよ。まあもちろんね、あとでもまたいろいろお手伝いはすると思うんですが、メインで動くっていうのはもう最後。私ももうね、先週た、この間日曜日が誕生日で62です。おぉ、じじいだなと思うんですけど。
いや、人生120年って言う
じゃないですか。
藤原さん、半
分ですよ、半分。藤原さん、まあ私と一個違いです。よね。
そう
です。で、私60、
あ、そうですか。
62で、ただね、あの街中の再生って時間かかるから、10年以上かかると思うんですよ。ね。だからまあ、やってる間に死んじゃうかなと思うんですが、でもね、やっぱ、水戸の中にとかですね、水戸にゆかりのある人とかでね、若手で結構生きのいいのが出てきましたね。だいぶ期待したいのがいますよね。ただこの地元で街づくりとか都市計画を本業でやりつつ、私みたいに本業でやりつつ、このさあ地域をどうするかって、そういう人がね、まだいないんですよ。全然違う仕事をしてて、すごくこのいいアイデアを持ってて、考えたりするのいるんですけど、でもね、やっぱり街づくりってすごく仕掛けが大仕掛けで、やっぱこう全体像が分かってないとなかなかアイデアだけじゃ動かないんですよね。そっちも分かりつつこう動かしてくれるのをね、見つけて、なるべく早いうちにバトンタッチしたいなと思っております。それで今年ね、そういうのを本格的に意識して動こうかなと。あともう一個は、これはね、年の初めに言うのも変ですけど、小泉力夫さんのことはご存知ですか？
そうですね。
はい。で、先週、この間かな、16日に余命半年の私が皆さんに伝えることって1時間のズームの講演会があったんですよ。で、いろいろ彼こんなことやってきたとかね、皆さんへの思いなんていうのもこう語ってくれましたが、でね、その小泉さん、やっぱり2年半前に発症したそうですけど、やっぱ1年前に普通に人間ドックでやっても何も出てこなくて、次の検査の前に発症しちゃうんですよね。で、そしたらそんな友達がいるんだって言ったら、社員の会社の役員のいとこがやっぱりね、1年間で急になっちゃう、あとそしたら社員の一人も今休んでるんですよ。やっぱりね、余命なんとかってではないですけど、ちょっとかなり難しいんですけどね。でそういうのがこう身近にありますと、年も取りましたし、前からちょっとずつ思ってたんですけどね、今死んだら悔いに残ることは何かなっていうふうに考えるようになったんですよ。でそれをどう減らしていくかって、だからどうでもいいことは後回しで、やっとかない、死んじゃったら、死ぬ間際にジタバタしたくないっていうか、かっこ悪いことしたくないなって思うんですけど、キリスト教なんかそうですかね。召されるって言いますよね。で、その時にそれまでにちゃんと良い行いしてないとね、裁きが待ってるわけですよね。やっぱりね、この、風の時代だし、しっかりですね、悔いの残らないように、明日とか明後日の話じゃなくて、今日 をどう生きるかの話かなって感じですね。今日を一生懸命頑張るぞ。
いいお話ですね。
そんな、いつ死んでもいい準備をしようかなと思っております。はい。
いいお話ですね。はい、
ありがとうございます。山中理事の電話。はい。
そうですね。はい。僕はそうだな。なんか、去年、本当にコロナで、3月ぐらいからね、なんかロックダウンとか、ロックダウンというか、そういう自粛とかね、なんか気づいたら、なんか年が来ちゃったみたいな感じで。ただその間に本当にこういろいろなんか今までの仕事とか、やっぱりこのままじゃいけないんだな、みたいな、やっぱ思うところがあって、で、あ、そうそう、去年ちょっと理事の皆さんには雑談で前に話したんですけど、旅行業務の試験を受けまして、で、それがなんか、なんとか通りまして。
通りました。
で、はい、合格しまして、僕初めてのなんかそういう資格なんですけど、なんかそういうのはせっかく取ったので、まぁ、ちょっと地元の、まあ、岡山ね、たまりま話たまにさせていただいておりますけども、なんかその、自分でなんていうのかな、その仕事を作るっていう方をやっぱりもっと増やしていくっていうか、やっぱり今まで、例えばシステム作る、なんかプログラム書くにしても、こう人の仕事やる場合がやっぱ多かったんですけど、そういう場合にこう、やっぱりみんなが大変になってくると、そのね、自分の仕事っていうのをこう、やっぱコントロールできないですよね。人の仕事を受けてるから。うん、だからやっぱりその自分でやっぱ仕事を作るっていうか、その、なんか、ものができれば、まあ、自分もそうだし、その自分の周りの人たちに対しても自分で仕事を取ってくれるっていうふうに、自分で作るっていうふうに、発想できれば、やっぱだいぶ違うふうに見えてくるかなっていうのがあるし、で、特にやっぱりその風の時代でね、の話とかも、でも出てくれるんですが、なんか、やっぱこの NSP とか藤原さんとかと一緒にやってきたこととかがどんどん主流になってくるふうに、ね、何時代になってきてると感じてるので、やっぱりまあそういうものを先駆けてね、なんていうか、こう、やってきたというかそういう話をしてきたので、やっぱそれを、活かすことをやっぱり自分でやっぱやらないといけないなっていうか、で、そういうのやっぱりこう、せっかくそういう話をずっとしてきたので、なんかそういうものをやっぱ自分で作る立場にいて、なんかいろんな人にそこの場を提供できるような風にしていきたいなというふうに、なんか思いますね。で、この前もちょっと今の、緊急事態宣言下であるんですけど、ちょっと僕地元に帰ってきましたけど、地元は牡蠣とオイスターの牡蠣ですけど、の、まあ、産地で、それをちょっと地元の漁師さんとかと、一緒に売るっていうそのプラットフォームを作るみたいなのやってて、ちょっと写真を撮りに帰ったんですけど、例えばその言う一個撮っても、例えば、牡蠣の漁師さんって、まあ、僕の地元の場合、割とその組合というか、漁協っていうんですかね、の力が強くて、割とそこに、漁師さんは納めなきゃいけなかったりするんですけど、結構全国的な漁師さんって割と個人事業主的な、形でやってる方が多いんですよね。で、例えばそういうところっていうのは、一般的に例えば、じゃあ、牡蠣を売りますというときも、自分でその、例えば楽天に出店したりとか、自分でその、ネットショップ立ち上げたりとかして、割と個人で作んなきゃいけないんですよね。そうすると、大きいところはいいんですね。割と会社っぽくやってるところはいいんですけど、例えばそれ、個人事業主的に一人でやってる人だと、自分で例えば取ってくる量って知れてるじゃないですか。知れてるって、まあまあ取れるんですけど、そのネットで自分のお店を自分で持って売るっていうだけだと、ちょっとやっぱり、なんていうか、トゥーマッチというか、なんかあまり大げさすぎて、なかなかできないみたいなのがあるので、それをやっぱり、なんですかね、こう、複数の人たち、何人かで一つの、その、ネットショップをやって、で、そこで売れた分には、その時々で、その、割り振って発送するみたいな、なんかそういうのを作ろうと、まあ今準備してるんですけど、なんかこう、まあ、各地の漁師さんだけじゃなくて、多分野菜とかそういう農家的にもそうですけど、やっぱ、なんか、例えば有機栽培してるところが、なんか自分で売ろうと思っても自分でやっぱり取れる収量って、そうでもないから、あんまりネットショップで自分だけでやろうって結構大変だと思うんで、なんかそういう、みんながこう集まって、その売れるような場所みたいなものも作れたらいいな、みたいなふうに思っていて、なんかそういう、ちょっといろいろ、まあどういうのがね、こう、 仕事になるというか、その売り上げになるかちょっと分かりませんけれども、なんかその辺の、こう、自分でこう、まあ、動きながらといいますか、やっていきたいなというふうに考えています。はい。で、あとは、その、そうですね、ブロックチェーンの話もね、ずっとしているんですけども、なかなかプロダクトにできてないんですけど、藤原さんと、この NSP とかで一緒にやろうっていうものもありますので、それもぜひ形にしたいなというふうに、思ってて、とにかく形にするっていうかね、っていうのを今年の一つ、目標にしてやっていきたいなというふうに思っています。はい。こんな感じですかね。
いや、ね、ブロックチェーンはぜひね、なんかできると、我々も励みになりますよね。
はい、そうですね。で、ね、やっぱね、すいません。はい。形にして、そうすると形にすると、まあ、次がまた見えてくると思うんで、うん、とりあえずね、第一段階ね、やりたいですね。はい。
あとやっぱり東京から地方に関与する人増えましたよね。
東京で
仕事したりとか勉強した
り、だって藤原さんも山中さんも樋口さんもそうでしょ。
まあそうやね。
ですか。
東京だし。東京マイナーじゃないよね。地方に関与するってね。
マイナーじゃなくなりましたよ。マイナーじゃなくなりましたよ。
マイナーじゃないね。
なるほど。
特にコロナで一気にその辺は。また広がった感じがしますね。郊外や地方に行く人増えたしね。
さっきのね、加藤隆弘君なんかそうですよね。コロナでリモートワークになって、ね、だったら、で、まず、いろいろ思うところもあって、体調も悪かったりもしたのかな。うん、それで水戸でリモートワークしてて、だったらもう、会社辞めちゃおうかなって言ってね。ね。
うん、あ、もう辞めた
の？辞めた。うん。加藤辞めて。うん。
うん、で、
彼は、それで、明理酒類っていう、酒造メーカーなのね、親父さんがね。で、彼は次男坊だから継ぐつもりもないんだけど、で、福将軍なんていう、日本酒を作ってるんですけどね。で、うん、彼が戻ってからです、まず最初に、アルコール屋さんだから、消毒用のアルコールをお酒屋さんとして売り出したんです。で、それが、やっぱり全国初でですね。で、やっぱそういうね、なんて言うんだっけ、そのニーズを、なんだっけ、よく、社会ニーズを仕事にするなんて言いましたっけ。あ、ソーシャル。
ソーシャル。
だけ。だけ。
ソーシャルアントレプレーナーとか、社会起業家とか、
社会、
ソーシャル。
なんか社会事業で、そう
そう、言い
ますよね。
で、それをからどんどんやりたくて。でね、やっぱ、最近その明理酒類って、本当にいい商品出してるんですよ。みんな彼がこうデザインしてですね。で、彼は面白いこと言っててですね、最初はよくわかんなかったんですけどね、やっぱこう地方に、水戸に来ると、デザインを全然経営に使ってないんですよ。っていうんですよ。でこうデザインっていうのはもちろん具体的な形になるデザインのこともあるでしょうけど、プロジェクトをデザインするとか、いろいろあると思うんですよね。でね、やっぱそう、なんか、形なんかをデザインする学校はあるんだけど、その経営に役に立つデザインを教えるところが全然ないって。で彼はそれを作りたいって言ったんですよ。本当に作るんじゃないかなと思ってて、
確かにデザインはなんか大都市の、ね、中で限られた人が元締めでやってる感じありますよね。
東京の人と仕事をするとやっぱりつまんない仕事をする人もたくさんいますけど、いいなって仕事する人はやっぱこう自分の考えをデザインするのがうまいですね。それでデザインの考え方で押してるよりもデザインの力で押してるんですよね。あれができるってすごいなって、はい、そういうのもちょっと、私が今更勉強してもしょうがないからどう、はい、後の人につないでいくかなと思ってますけどね。
まあとにかく今年は慌ただしい、ね、前半はちょっと慌ただしそうですから、健康第一でアフターコロナにいろいろ思いを馳せてとりあえず準備をして、 はい、で動けそうになったら一気に動くということでしょうね、はい、うん、この令和3年がどこまで、まあ、言ってみれば進展できるかでだいぶ変わってきますからね。いや、それは頑張らないといけないと思いますね。
ゆうさんはどうですか。一応じゃあ
私、
はい、
法律だと、仕事の面はそんなにあれなんですけど、全体で言うと、あの怖い顔をなるべくしないって思ってて。
怖い顔するの？
いや、それが気づいたのがあれなんですよ。それこそコロナのこの去年の話で、 ありがたいことにリモートワークとかって、もうその藤原理事長をはじめ私が、まあ、所属してた会社とかって、もうずっと前からそういうのが当たり前でやってきた環境だったので、うん、コロナでその仕事環境が一気にこう変わったってことは一切なかったんですよ、
うん、
なので仕事で言うと去年も今年も、まあ、基本的にはこうやってみようと思ったことを実現させるためにっていう、まあ、動いて動いて考えてっていうのは変わらないんですけど、日常の部分の暮らしの部分が変わって、例えばその私がもう今東京の拠点を今引き払ってますけど、コロナ最初のあの時に2ヶ月間、小学生の甥2人を子守りをしたんですよ、2ヶ月、
うん、
でそうすると私が仕事してる横で本人たちは勉強するんですけど、
うん、
基本的に今までって仕事してパソコン上で画面で何かしてる時って自分の顔がどんな顔ってつかないじゃないですか。で横にいる甥とか、うん、怖い顔してるよって言うと、で、はって気づかされて、でも今集中してる時だから怒ってないよって言うと、だんだんだんだんニコニコした顔が怖い顔になるって言われて、でも私集中してる時なんですよ。でもそれが集中してても、はたから見ると怖い顔になってるんだっていうのは初めて気づいて、でそこからちょっと変えてったんですよ。でも、やっぱり長年ずっとやってきたと、いきなり変えようと思ってもなかなか変えられなくて、で今それをちょっと去年からずっと始めていて、なるべくそういう顔を意識的にしないようにした方がいいのかなと思って、
うん、
今
あんまり気にしないでいいと思いますか、作業中の顔まで。
何ですか、なんかあれないかなと思って。
いや、作業中の顔まで別に気にしなくていいと思いますけど。
集中してるので怒ってるわけではない。
はい、
じゃあ、今は長岡にいるので、いわゆるそのいろんな世代の人と、まあ、家族もそうですし、近所の人もそうですし、いろんな世代の人と絡んで生活するのを久しぶりにしてる気がして、今移動してたり、東京と行ったり来たりの生活だったので、ここまでその特に今、冬なので雪国の暮らしって久しぶりなんですよ。すると仕事と合わせてその日常の暮らしっていうのが一人じゃない暮らしっていうのが結構多くて、そうするとなんか自分がその、まあ、家族とかコミュニティに属してるっていう形の生活ってどんななんだろうっていうのを久しぶりになんか考えながら過ごしている日々ですかね、
うん、
なのでなんか日常が結構東京にもいい意味で普通になったかなと思って、
うん、
24時間の暮らしが当たり前の朝昼晩っていうのが日常の暮らしがあって仕事をしてるっていう感じで、なので健康にはいいのかな。
ほとんど出ないですか、家は。雪だし外出はしないですか、雪の中。
ないことに先週の後半からやっと雪かきがなくなって、それまでは1月の元旦はお正月なので雪かきやめたんですけど、1月2日から先週の後半まで1日だけしなかっただけだと、あと毎日やったんですよ。しかも朝2時間から3時間やらないとダメなので。はい、
そんな日だと。
そうすると寒くもないし運動不足にならない、う
ん、お疲れ様です。
なのでラジオ体操をして雪かきをして、
うん、
で朝ごはん食べて仕事してでこう行くじゃないですか、
う
うん、
なので全然運動不足にならずに、ただなんで雪がこんなに降るんだろうっていうのは毎日
そうですか。
あります
か。そう、雪かきそんなするんですね、
はい、ただあれですよ、あの、まあ、そのどの地域住んでる場所とかにもよるとは思うんですけど、
うん、
はい、やってましたね、はい、なので皆さん雪の暮らしをちょっと綺麗な雪と本当に生活の一部の雪だとどうしてもなんか止んでくれないかなと思う時があります
。まあ、そうでしょうな。
でも空気はすごい澄んでるので、
あ、
はい、綺麗っていう意味では生活にはいいのかもしれない、
うん、
はい、
いや素晴らしいですね、あの、生活がより自然になったということは、
ね、
ちょっと大変かもしれないけど今は
ちょっと大変かもしれない
で、まあ、
にも活かせるように
ねえ、いいと思いますね、
はい、形で、はい、今日あのご欠席の役員の皆様もお元気でご活躍なので、
はい
はい、次回にはまた皆さんにご一緒できるようにと、あとは、総会も直接開けるように
あ
る
そうです、ね、
はい、思ってますので、
うん、
皆さんとまた直接するのとオンラインの交流を続けて、はい、令和3年
もそうですね、はい、
はい、
またオンラインのイベントもやりたいですよね。
そうですね、
そういうのも、はい、はい、
いろいろと計画をして実行していきますので、うん、最後に、お一人ずつから一言ずついただいて終わりにしましょう。
まあ、あの皆さんコロナで大変でありますが、とりあえず健康第一で、アフターコロナに向けて、風の時代になりますから、しっかり舵を切れるようにね、しっかり準備していきましょうということになります。はい、
はい、ありがとう山中理事。
はい、あ、そうですね、まあ、今年は本当にいろいろ大きく変わる人、今日もね、夜どうなるかっていうふうに興味がありますが、なんかそういう周りは変わっていく部分もあるんですけど、本当に自分がやっぱり自分の未来を作っていくっていうのは、そこにやっぱりみんな立って一緒にやっていけるような、ことが、まあ、一緒にできたらなっていうふうに思ってますので、今年もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、三上理事お願いします。
そうですね、うん、やっぱり今山中さんお話しされたように、まあ、なるべくたくさんの人がですね、まあ、特に NSP の皆さんそれぞれにこの、まあ、当事者意識って言いますかね、よくいるんですよね、皆さん頑張りましょう、俺はやんないけどって言うんですけどねで皆さんじゃなくてね、私たちで何とかしましょうってね、こう一人称でね、みんなが動き始めたら、みんな民衆の一人としてね、動けたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
が聞いてくださっていまして、うん、本当にありがとうございます。また次回お届けしたいと思いますので、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。